瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町ラジオでは6月9月12月そして3月の年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして、市議会の情報や議員さんの素顔に迫っていきたいと思います。今日私高橋ひろ子は市役所5階にあります全員協議会室に来ています。こちらには瀬戸市議会宮園真嗣議員と松原大輔議員にお越しいただき、9月定例会について、そしてお二人の議会活動などについてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずはじめに、来週火曜日9月1日から9月定例会が開かれますが、こちらではどんな議案が提出されますか、宮園議員。
はい、市長からはですね、瀬戸市老人憩いの家の設置および管理に関する条例の廃止についてや、補正予算、決算認定などの議案が提出される予定でございます。
はい、条例の廃止についての議案が提出されるということなんですが、それはどんな内容のものなんでしょうか、松原議員。
はい、老人憩いの家はですね、施設および設備の老朽化が進んでおりまして、また当該施設が通う際に不便であるという立地面の課題を踏まえ、検討を行った結果、令和3年3月31日をもって施設を廃止するにあたり条例を廃止するものです。
はい、次に補正予算についてですが、これは具体的な内容を教えていただけますか。
はい、今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症予防のため、児童クラブや小中学校で対策に必要な備品を購入する経費を計上するものや、
はい、
公立統生病院組合に対して負担金を増額するもの、
はい、
陣屋線の整備を進めるための費用の増額などがあります。
やはりね、この新型コロナのっていうのは今年ならではということですよね。まあ、そしてどれも市民生活に直結した内容となっています。さあ、それから今回の定例会は9月ですので、決算認定についてなんですが、これはどういったことをするんでしょうか。
はい、決算認定につきましては、昨年1年間令和元年度の予算がどのように使われたかを審査いたします。うん、その結果をいかに次年度、令和3年度の予算に反映させるかを議会としてしっかり審査していきます。
はい、決算認定は税金の使い道を確認するというものなんですね。そして今回の定例会で行われる一般質問についてなんですが、これはどんな質問が出るのでしょうか。
はい、今回の9月定例会では11人の議員がそれぞれ関心を持っている身近な問題について市民を代表して質問してまいります。
はい、
例えば大きな項目といたしましては、コロナ禍における避難所運営のあり方について、うんうん、そして児童虐待防止への取り組みについてや、はい、瀬戸市国際未来教育特区計画で掲げた目標は達成されるのかといったものがございます。
はあね、市民の皆さんも関心のものも多いかと思います。議員の皆さんにはぜひ活発な質問をお願いしたいところです。さて、ここからは話題を変えまして、市民の皆さんからの、議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えしまして、素顔に、お二人の素顔に迫っていきたいと思います。いくつか質問を用意しましたので、ぜひお答えください。ではまず一つ目です。お二人が議員を志した理由をお聞かせください。まずは松原議員から。
はい、私のですね、議員を志したきっかけですね、これは小中一貫校でした。
はい、
当時ですね、地域の活動にも無頓着だったんですけども、その私には情報もまともに降りてこず、情報が降りてきた時には時すでに遅し、ほとんどが決定しているかのように物事が進んでいるように感じてしまいました。
はい、
今我々の身の回りで起こっていることがどのようなプロセスで決められて一市民まで降りてきているのか、プロセスの段階で市民の意思はどのように汲み取られているのか、うん、決めていく人間は当事者の立場になって物事を考えているか、
はい、
といったことに疑問を感じまして、うん、私たちのことは私たちで決めていこう、子育て世代がもっと市政参加していきましょう、 今ある問題にしっかり向き合っていきましょう。これらを実行するために議員になることを志しました。
はい、素晴らしいですね。続きまして宮園議員はいかがですか。
はい、私はですね、民間企業の営業として、30年間ほど弱ですね、関東圏に在住を、してまいりました。
はい、
まあ、転勤により、地元の瀬戸に、帰ってきましたが、実はこの時にちょっと浦島太郎状態で、もうとってもあの瀬戸市が変わってたんですね。
はい、
で、自分の生活していた頃と比べると全く変わっていたので、これはちょっと地域を知るために何が一番いいだろうなということで、PTA に参加をさせていただきました。で、その PTA に参加させていただくことによりまして、小中学校の役員なんかも務めさせていただきまして、なんとか地元のことに少し貢献できるのかなというふうになってきました。で、その時にですね、この経験を生かしてなんとか地元や瀬戸のためにですね、なんとか活躍ができんかなと、手助けができないかなということを思いまして、先輩議員のですね後を継ぎまして、出馬をするということに、なりました。
はい、お二人とも本当庶民感覚でっていうところからがスタートなんですね。
そうですね。
はい、さあ続きまして、議員さんは普段どういった活動をされているのかっていう、その議員さんの一日を教えてください。では松原議員どうですか。
はい、私の朝はですね、まず小学生の通学の見守り活動から始まっていきます。はい、元はですね、これも小中一貫校の通学に関して非常に心配なところもありましたので、そこを見守っていこうというところから始めたんですが、はい、今ではですね、子どもたちの笑顔と挨拶で一日の元気をここでチャージして一日が始まっていきます。はい、その後はですね、可能な限り市役所で、次の議会へ向けた調査研究を行って、市民の方から連絡があればなるべく早くまず現地へ駆けつけるように心がけて毎日を過ごしております。
はい、宮園議員はいかがですか。
はい、私はですね、ちょっと真面目にちょっとお話しさせてもらうと、定例会で、審査するためのですね、調査研究やを日頃はしております。
うんうん、
そしてやはり松原議員と同じように、子どもの、登校時に交差点に立ちまして、見守りを、させていただいております。これが、実際にはこれで、10年目、に入りまして、子どもたちが登校するときには必ずおります。
はい、
あと日頃はですね、それと同じように、市民の皆様そして地域の皆さんが困っていることをお聞きしながら、そこの問題を一緒になって解決していくというようなことを毎日やっております。
はい、ありがとうございます。それでは最後の質問です。議員活動で特に取り組みたいこと、それから瀬戸市への思いということで聞かせてください。
はい、私は合意形成のプロセスというところを大切に活動していきたいと思っています。瀬戸市への思いはですね、私自身瀬戸生まれ瀬戸育ちなんですが、大学時代と社会人時代の多くを東京で過ごしておりまして、瀬戸を中からも外からも見てきました。瀬戸は古い町ですが、これからの時代のニーズに逆にはまってくる可能性もあると思います。瀬戸の可能性を前向きに捉えていきたいと考えています。
はい、宮園議員いかがですか。
はい、私はですね、民間目線で議案を審査し、市民の皆様の安全安心を担保しながら、そして公平公正な行政運営ができるように取り組んでまいりたいと思います。やっぱり活気ある楽しい瀬戸市を作り上げていきたいと考えております。
お二人、はい、心強い、はい、思いをありがとうございました。さあ最後に改めて9月定例会の予定ですが、9月1日から25日までの25日間の開催です。で、本来ならば傍聴で、ね、皆さんしていただきたいんですけども、やはりこの新型コロナの影響ということでインターネットでの傍聴をお願いしています。9月定例会、詳しい日程やインターネットの傍聴については瀬戸市議会のホームページご覧ください。今日本当お二人ありがとうございました。次回の市議会からの情報は10月13日の火曜日のこの時間の放送を予定しています。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。